街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターが JVI フェスタ2014の会場にいます。では早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん、
こんにちは。向井ひとみです。
こんにちは。
今日は台風直撃とはならないものの、雨が降って止んだり降ったりと繰り返して、気温が下がったので寒いなと感じました。
そうですね、今ちょっと上がってるんでしょうか、
雨。今はちょっと室内にいるのでわからないんですけ ど、
はい、
もう30分ぐらい前までは降ったり止んだりを繰り返していて、
う
ん、
そうですよね、
上着がないと寒いなと思いますので、それで関東は今夜から台風の影響が出るかもということですので、ぜひお気をつけてお早めの帰宅をしていただきたいと思います。
はい、
はい、さて今日私は調布 FM のスタジオも入っている大きなビル田作りで開催中の JVA フェスタ2014というイベントについてレポートしていきたいと思います。
はい、
本日が最終日ということで15時まで開催しています。
はい、
で今真由美さんはスタジオなので3階にいらっしゃると思うんですけど、私はその下の階の2階の南ギャラリーに今いるんですよ。
あ、2階のギャラリーで開催されてるんですね。
そうですね、田作りの1階のエントランスだったり、とギャラリーでは2階の南と北、そして8階では映像シアターなど、結構田作りの様々な階で開催されていて、今は2階にいますね。
はい、
はい、そして JVA フェスタは2年に1回の開催ということで、実物の映画のセットや小道具、特殊メイクなどの映像に関する美術作品の展示会なんですよ。
面白そう。
面白いんですよ。
なんかいろんなもの見れそうですね。
本当見たことないものばっかりで、もう映画や映像の世界の裏側を覗ける展示会になっていますので、早速お話を伺っていきたいと思います。
はい、
お話を伺うのは日本映像美術協議会理事長の小田島さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まず JVA フェスタの JVA とはどういうことなんですか？
今もご紹介いただきました日本映像美術協議会といいまして、映像美術、映画ですとかコマーシャル、テレビ、あと舞台なんかもあるんですけども、そういった中の、セットですね、美術セット、衣装、小道具、他にもいろいろな音響ですとか、たくさんの分野があるんですけども、そういう会社が集まった協議会でありまして、その他にもセットを運送する運送屋さんですとか、廃棄物ですね、セットの廃棄物を処理するそういう会社さんも入っていらっしゃいまして、かなり多岐にわたったね、みんなで美術を支えていると、そういう会でございます。はい、
はい、調布での JVA フェスタ本日が最終日ということなんですけど、様子はいかがですか？
おかげさまで、たくさんの お客様来場していただきましてですね、2年前、前回に比べまして約倍のですね、来場をいただいておりまして、我々も大変喜んでおります。
はい、もう1階、田作り1階のエントランスすぐ入ると、大河ドラマ軍師官兵衛の黄金の茶室のセットがあったりとか、とっても珍しいものが見れるんですけど、こういうもの、こういう展示って写真とかって撮って大丈夫なんでしょうか？
動画も含めまして、どしどしね、撮っていただきまして、皆さんに見ていただければと思います。はい、
嬉しいですね。小田島さんのお気に入りのおすすめの展示とかありますか？
ですね、個人的にはいろいろあるんですけれども、やはり先ほど申し上げましたように、たくさんのいろんな種類の、会社さんが展示されておりますので、こちらにもご覧いただけますように、今回は昭和の街並みということで、古いやはり時代考証を含めて、古い価値のあるですね、こう飾りがあります。下にも勘弁さんのようなね、ああいうもっと古い時代考証が大事なこうセットもございますんで、そういうやはり匠の技術をね、見ていただく。でまたこちらには 4K のシステム、そしてコンテンツもあります。本当に ローテクからハイテクまで、さまざまなこの匠のですね見せ方をさまざまな角度から、堪能していただければなというふうに、思っております。はい、
はい、今いるのが南ギャラリーなんですけど、とってもレトロな雰囲気で、赤いラーメンののれんだとか、あと赤い昔ながらのポスト、丸いポストとか、あと赤い、これもまた赤いんですけど、ダイヤル式の公衆電話があったり、とっても面白いんですよね。もうダイヤル式の公衆電話見たこともなくて、さっきかけ方を聞いたんですけど、これいつ頃まで使われていたんですか？
そうですね、ちょっと私ははっきり、とはなんか断言はできないんですけども、多分、私がですね、中学生ぐらいの時ですから、今からそうですね40年ぐらいは、これちょっとはっきり分かりませんけども、そのぐらいは優に立ってるんではないかなというふうに、はい、
そうなんですね。もう直接見たことなくても、やっぱり映画とか映像で見るので懐かしいなという感じは私も感じました。また今 4K テレビの前にいるんですけど、こちらすごいですね。
これはもう最新のものでしてですね、テレビ局さんにお頼みしまして、特別にシステム、そしてコンテンツをこちらで見せていただいております。はい、
はいはい、もう細かいところまで鮮明に見えて、また本当に直接見ているような映像なんですよね。とってもすごいな、感動しました。また北ギャラリーの方も先ほど回らせていただいたんですけど、入ってすぐのところにはテレビ日本美術家協議会さんの作品があるんですよね。またこちらはノミネート作品や受賞作品の番組のセットのパネルが展示されています。伊藤喜作賞というのがいくつかあったんですけど、どんな賞なんですか？
これは日本の、舞台そしてテレビのですね、デザイナーさんですとか舞台美術家の集まりでございまして、伊藤喜作さんというのは、そういう舞台、日本の舞台美術の、創始者という形で、その方の、を記念いたしまして、テレビ部門、テレビ日本美術家協会、そしてもう一つ隣には日本舞台美術家協会、こちらは演劇の方の舞台美術家さんなんですけども、両方の伊藤喜作さんにちなんだ大賞、別々にございますけれども、それの代表作をですね、毎回展示をこちらの JV フェスタに展示をしていただいているというふうになっております。はい、
パネルで2013年のノミネート作品としてはドラマ半沢直樹だったり、また新人賞としては日本優先大賞や音楽番組のパネルが展示されているんですよ。また日本舞台美術家協会さんの展示では舞台の細かい模型が展示されていますね。で、奥を進んだところに JVA 参加作品という作品があるんですけど、JVA 賞参加作品ですね。 JVA 賞とはどんな作品ですか？
こちらはですね、今回で、各年で行っておりまして、第11回目になります。これはJVA、の会員各社がですね、2年間、仕事をしております中で、やはりそれぞれの、一番の自信作をですね展示して、それで大賞またはいろいろな部門の賞を決定するということでございまして、やはりその技術、映像美術の技術をですね皆さんに紹介、また作った方々の仕事をしている方々にやはり、意欲を持って、仕事をしていくためにもですね、こういう賞が必要じゃないかということで、11回を重ねております。
はい、JVA 賞参加作品の中にはですね、映画のマイコアレディさんの芸者、マイコアレディの芸者さんの衣装だったりとか、あとももクロの桃神祭ですかね、ライブのセットですね、今年の夏に行われた日産スタジアムのライブのセットがあったり、とっても興味深いのがたくさんあるんですよね。 今回の JVA 賞というのは投票もできるということですが、
はい、審査員の方々の先生方々の投票のほかにですね、一般来場者の、方々に、気に入った作品を投票していただきましてですね、それで一番投票の多い、作品に、一般の来場者の賞ということで、賞を受賞差し上げております。ぜひ皆さん今からでも間に合いますのでね、投票にお願いできればと思います。はい、
はい、私も投票したんですけど、結果はいつ頃どうやって知ることができますか？
はい、表彰式はですね、12月の10日に行われます、JVA の、年末の懇親会でですね、実際の賞の表彰を受賞式をさせていただくことになっておりますので、それと合わせて、皆様にはお知らせするような形になると思います。はい、
はい、私今まで映画や番組のセットを意識して注目することはそんなになかったんですけど、今回 JVA フェスタを見学させていただいて、セットや小道具は場面の雰囲気を作ったりですとか、また世界観を変えたりと、当たり前の存在だからこそ気づかなかった重要な役割を担っているんだなと感じました。これからは自然とセットに注目する気がします。では最後になりますが、リスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
ありがとうございます。本当にこの度は、長友市長さんの、ご理解をいただきまして、こちら、田作りで、開催させていただきまして、たくさんの皆さんにおいでいただきましてですね、本当に感謝しております。なかなかわからないこの番組の裏側ですとか、こういう会社があるということ、こういう業者があるということを皆さんに広く知っていただけたと思います。でまた、各年を今度はあと2年後になりますけれども、またたくさんの皆様ですね、またパワーアップした展示をお見せしたいと思いますので、ぜひ、お越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、はい、JVA フェスタ2014は本日が最終日で、午後3時まで入場無料です。ぜひお近くの方はお越しいただきたいと思います。本日は小田島理事長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。そっか、ひとみちゃんはダイヤル式の電話知らないんですね。なんか肩が落ちております。いや、気持ちを変えまして、12月10日、結果が出ますので、皆さん投票した方はまた楽しみにお待ちください。さて、明日は前田レポーターがミシンカフェさんからお送りする予定です。街角レポートのコーナーでした。